9. 一般質問。議員8人が町政を問う。12ページから15ページ。柳田優議員。次世代にツケを残さない町の行財政運営を問う。質問。町は長い間、不通行不税、不交付団体であり続けてきた。平成24年、25年度を除く。背景があるが、平成元年度に 63% であった経常収支比率が 98% に至るなど、近年財政硬直化に直面していることは、統計上の数字から裏付けされる。高齢化による扶助費と繰出金のさらなる増加、人口減少や経済環境の変化による税収の減少など、財政硬直化の要因がある中で、次世代にツケを残さないために、町はどのように財政健全化に向けた行財政運営を進めていくのか。答え、本町は健全財政を維持していますが、近年は長引く不況などの影響により、税収等が低迷する中で、少子高齢化の進行に伴い、義務的経費となる扶助費等の伸びが著しく、平成23年以降は、経常収支比率も 90% を超えた状態が続いています。こうした状況は、多様化する価値観の下で、町民ニーズに即した魅力ある施策展開による結果ですが、この町の居住価値を高め、住み続けたいと思われる町に向けての必要不可欠な財政投資と考えます。一方、財政硬直化といった視点で、柔軟な行政運営に対する影響も懸念されますので、効率的な行財政運営を進めていく必要があります。今後についても各種財政指標等を踏まえつつ、税等の自主財源の確保、国・県補助金の活用やふるさと納税の獲得など、歳入確保に努めるとともに、町総合計画の実効性を担保することで、地域経済の好循環を生み出す持続可能な町づくりを実現し、選ばれる町を目指します。小泉修介議員、町民の命を守るために、さらなる災害対策の強化を。質問、内水氾濫リスクに対し、河川管理者である県への要望は。答え、川床の浚渫や低水時期の樹木の伐採、草刈り等の実施と合わせ、都市化による雨水流出量の増加に伴う水位上昇に対する溢水対策の強化を要望するとともに、溢水とは水が溢れ出ること。小出川については早期の改修工事及び遊水地整備の早期実施を要望しています。質問、災害時応援受援計画の策定状況は、答え、地域防災計画に受援計画の策定を掲げており、災害時職員行動マニュアルに受援体制を追加するなどの対応をしています。今後、広域応援協定やボランティア、関係団体など多方面な受け入れを検討し、具体的な計画から受援体制の明確化を図りたいと考えます。質問、地理的条件が異なる自治体との相互応援協定のネットワーク化は、答え、災害時に多種多様な支援を受けられることは大変心強いことから、地理的条件の異なる他自治体と協定を締結し、ネットワーク化に努めていきます。質問、難病患者の避難先における町の取り組みは、答え、保健師等の巡回による体調把握を行い、 病状によっては、協定先の福祉避難所や最寄りの救護所、医療機関へ搬送します。質問、猫のマイクロチップ埋め込みについて、町の考えは？答え、マイクロチップの有用性を町のホームページや動物関係のイベントにて周知啓発をしていきます。青木宏議員、まんべんなく支援できる学校給食費の無償化実現を。質問、文部科学省から学校給食費の無償化の実施状況が公表された。調査結果は把握されているのか。答え、平成29年度の調査結果については、全国で 4.7% の自治体が無償化を実施していると把握してます。質問、公表から5年たち、無償化が広がっている。町も限定的であるが、無償化を実施した理由は？答え、国の交付金を活用し、新型コロナウイルス対策方針の第2弾緊急経済対策の緊急支援フェーズとして実施しました。質問、住民福祉向上に責任を持つ自治体として無償化の意義を問う。答え、一定の意義はあると思いますが、無償化については多くの財源を必要とするため、慎重な議論も必要だと考えます。小児医療費無償拡充を問う。質問、18歳までの拡充となると、収入がある方や、高校は義務教育ではないので、軽減をどこまで図るかなど、様々な問題がある、と以前回答していた。問題解決の経緯を問う。答え、長引く物価高騰は経済的負担として、子育て家庭の家計に大きな影響を与えていると考えます。また、小児医療費助成制度は、小児を養育している方が、その小児の分として支払う医療費に対して助成を受けられるものですので、一定の収入があっても、養育義務者の扶養から外れるといった状況がなければ、助成対象として差し支えないものと考え、助成対象を高校3年生相当まで引き上げるという判断をしました。山上秀樹議員、寒川中央公園の管理と運営について問う。質問、寒川中央公園の特徴は？答え、町中央部に位置し、コミュニティバスなどの公共交通によるアクセスが可能です。公園中央部分のスペースが広く確保され、開放的であり、イベント等にも利用しやすく、パンプトラックも設置されています。広域避難所、ドクターヘリの離着陸場にも指定されており、防災、救急といった面での機能的な特徴も有しています。質問、寒川中央公園の管理体制と運営状況は？答え、安全で安心してご利用いただくため、施設修繕や樹木の剪定等、維持管理が欠かせない状況もあります。遊具、トイレの修繕業務や芝刈り、剪定等の委託をはじめ、公園愛護会の方々による清掃や手入れ、町職員による直営作業等により対応しています。質問、公園内への自転車の乗り入れについては制限があるか？答え、寒川町都市公園条例において、町内の公園すべてが乗り入れ禁止となっています。質問、公園内で自転車等と接触などをして怪我をした場合、どのような管理責任が発生するか。答え、施設管理者の管理責任については、管理瑕疵のあるなしによるものと考えます。質問、町民からも提案のあった 寒川中央公園駐車場の有料化の検討状況は、答え、かねてより検討を進めていますが、社会状況と合わせ、駐車場の現状を把握し、適切かつ妥当な方向性を見出していきます。重内久代議員、ヤングケアラーに対して、町の支援体制の確立を。質問、1年前の一般質問にて、ヤングケアラーの実態調査、周知、支援を訴えたが、町のその後の取り組みは。答え、町ホームページにヤングケアラーのページを設け、相談できる団体等について情報発信する形を整えました。また、普及啓発ポスターを町内掲示板に掲示し、広く町民の目に触れるようにしました。町青少年問題協議会では、県町社会福祉協議会より、講師を招き、研修会を行いました。今後は実態調査を行いながら、町の実情に即した取り組みを検討していく必要があると考えます。質問、子どもとの接点が多い学校での取り組みは？答え、日々の健康観察や遅刻、欠席、学習状況等の把握を通して、子どもたちの様子を観察し、学校全体で組織的に気になる子などの情報を共有しています。また、心理や福祉の専門人材の活用も重要と考え、県から派遣されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教育委員会の巡回相談員、訪問相談指導員、心理相談員等で連携を図っています。子どもたちが抱える不安や悩み等により、早い段階で気づき、適切に対応ができるよう、今後ともしっかりと取り組んでいきます。質問、子ども食堂など、子どもの居場所が増えている中、地域の方々との連携も大切と考えるが、答え、町としても地域の方々と協力し、ヤングケアラーと思われる子どもへの気持ちに配慮しながら、意識啓発できればと考えます。横手明議員、自治体 DX の推進について問う。質問、自治体 DX の推進にあたって、町民のデジタルデバイド解消のための相談窓口の設置、未来を見据え、Web3 やチャット AI の活用に対する研究を行う、プロジェクトチーム設置、以上2点を実施しては、Web3 とは分散型インターネットと称される次世代のインターネットのこと、チャット AI とは、ユーザーが入力した質問に対して対話形式で AI が答えるチャットサービスのこと。答え、相談窓口の設置は誰一人取り残されない人に優しいデジタル化の実現のために必要な取り組みである一方、専門的知識を有する人材確保等の課題が生じるため、国の動向や近隣市との連携なども視野に入れ、まずは町 LINE 公式アカウントを活用して対応していきます。また、プロジェクトチーム設置については、組織横断的に検討する場を創出しながら DX の推進に取り組んでいきたいと考えています。スペシャリストの活用と育成。質問。プロフェッショナル人材の活用と育成について、副業人材制度の導入検討、人材採用系企業との連携、職員へのリスキリング制度の積極導入、以上3点を実施しては、答え、民間企業では多様な働き方を認めることで、 人材の確保を図るとともに、スキルや自主性の向上を見込み、副業を認める流れにあります。町でも柔軟な雇用形態や活用指標などを研究しながら、副業人材、企業との包括連携協定など、最善の方法を検討します。また、職員へのリスキリング制度については、特に DX 推進への対策として注目されていると認識しています。デジタル分野にとどまらず、あらゆる分野で価値創出のため取り組めるよう努めます。
八木下雅子議員、子ども基本法の理念を生かした子ども施策の推進を、質問、1924年に児童の権利に関するジュネーブ宣言が出され、1989年、児童の権利に関する条約が国連総会で採択。2023年4月、子ども基本法が施行。6つの基本理念に基づき、施策を実施する責務が生じるが、その意義と活用をどのように捉えているのか、今後の取り組みの留意点と具現化に向けての体制づくりへの考察は、答え、この法律は子ども施策を推進する際の共通の基盤になるものとして、理念や基本的事項を定め、社会全体で総合的に子ども施策を実施していくために制定されたものであると認識しています。町においては、子ども家庭庁設置法や令和6年4月の改正児童福祉法施行も視野に入れながら、子育て支援策を進めるために、子どもを施策の中心に捉えた体制を整える必要があると考えます。今後の取り組みの留意点として、意見を表明する機会、施策への反映や参加というのは、子どもの視点に立った施策を展開していくために、極めて重要なことであると思います。質問。子ども基本法が町総合計画の人づくりに生かされ、進化する町につながる効果的な行政運営の在り方とは。答え、これからは子どもの視点での捉え方が大きな役割を持ってくると考えます。総合計画はすべての年代の方を対象としますが、中でも未来ある子どもたちのことも大変重要視しています。そのための環境整備として、子どもの意見も踏まえた中で、具体化あるいは具現化を図っていきたいと思います。関口光雄議員、災害時に備え、広域避難場所へのマンホールトイレの早期設置を。質問、災害時の避難所における一番の問題は、食事でも飲料水でもなく、トイレであることがすべてのアンケート調査からも明らかである。町ではマンホールトイレの設置が進んでいないが、広域避難場所への設置について、町の考えを問う。答え、避難者の健康管理や衛生対策の観点から、トイレは重要な課題です。現在は簡易トイレを備蓄していますが、長期間の使用を考慮すると、下水道管路に直接流せるマンホールトイレは有効と認識しています。広域避難場所である学校教育施設は、将来的な更新が想定されている中ですが、県も新たな支援の取り組みを始めていますので、町としても計画的に設置を進められるよう検討していきます。帯状疱疹予防に向けた取り組みは、質問、激しい痛みを伴う帯状疱疹は、加齢とともに発症リスクが高まるが、予防できる疾病でもある。 ワクチン接種も予防の一つだが、予防に関して町の見解は。答え、ワクチン接種については副反応や健康被害の課題もあり、町が推奨する場合は定期接種が基本と考えています。現在、帯状疱疹ワクチンの定期接種化は国で検討されているので、その議論を注視しています。またワクチン以外の予防として健康づくり体操の機会などで、町保健師等の専門職職員による帯状疱疹を含めた感染症予防に関するミニ講座などを実施し、日常生活での感染予防対策の周知を図っていきます。